葉山町議会だよりナンバー1352019年1月22日発行葉山町議会神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地電話046-876-1111代表編集議会広報常任委員会発行日平成31年1月22日 http://www.tonwn.hayama.lg.jp/gikai/用紙説明。相模の海と里山に囲まれた豊かな自然環境を守り続けてきた葉山町。初冬から初春にかけて空気の澄んだ冬晴れの町内の景色は筆舌に尽くしがたいほど美しいものです。金剛では冬の葉山の風景写真を表紙に選びました。表紙はカラー写真。写真説明。手前から奥へ、さざ波寄せる浜辺、穏やかな青い海原、遠くに赤い鳥居と白い灯台、さらに奥の正面には雪をいただいた富士山、その左右に丹沢、箱根の山並み。写真終わり。表紙右下に QR コードがあります。スマホや携帯で議会ホームページを見ることができます。裏表紙には葉山町の海岸や里山棚田の写真が2列3段、計6枚掲載されています。表紙説明終わり。新年のご挨拶。議長伊藤圭介。明けましておめでとうございます。平成31年の年頭にあたり、葉山町議会を代表して、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。町民の皆様には、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げますとともに、日頃より議会活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年は世相を表す漢字として、災、災いが選ばれるほど全国で災害が発生しました。北海道、大阪、島根での地震、西日本豪雨、大型台風の到来、記録的猛暑など、日本各地で起きた大規模な自然災害により、多くの人が被災され、自助共助による防災・減災の意識も高まり、スーパーボランティアの活躍にも注目が集まり、多くの人が災害を忘れないと心に刻んだ年でありました。幸いにも本町では甚大な被害はありませんでしたが、今後起こりうる災害に対しては十分な対策を取らなくてはならないと実感させられました。本年は4月に天皇陛下がご退位され、5月に皇太子殿下がご即位されて、平成に変わる新しい時代が始まります。まさに大きな時代の転換期になる年です。本町でも秋頃をめどに、改元奉祝実行委員会を中心に奉祝行事を企画しているところです。また、統一地方選挙が4月に実施され、私ども町議会議員の改選期となります。選挙権年齢が18歳以上になって初めての統一地方選挙であり、若い世代にもわかりやすく関心を持ってもらえるような活動をすることも重要だと考えております。さて、本町に目を向けますと、給食センター建設、休止中のクリーンセンター再整備、老朽化した公共施設の再整備など、今後大きな財政支出が見込まれる事業が予定されております。人口減少時代において、 地方創生が求められる今日、町民皆様の声や意見を広く反映させ、我がふるさと葉山町にずっと住み続けたいと思われるような町づくりを皆様と共に進めてまいります。今後も皆様の負託に応えられるよう、議員の英知を結集し、町政発展のために尽力してまいりますので、引き続きのご支援、ご協力を心からお願い申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。第4回定例会。11月29日から12月13日まで開催しました。補正予算、条例改正等を審議し、一般質問は11人が行いました。認可保育園の開園を求める請願書。社会福祉法人所有地を借り、認可保育園開園を進めているが、市街化調整区域のため、県は許可に難色を示している。候補地は自然との共生を尊重しながら、子どもたちの愛しむ心を養える環境であり、市政方針でも、待機児童対策として新保育園の設置など積極的に検討するとしている。ついては認可保育園の早期開園に向けて県へ意見書提出を求めているものです。教育民政常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果。葉山町子ども子育て支援事業計画で、教育保育提供区域を町全域で1区域と定めており、市街化区域、市街化調整区域の区別なく事業を進めるべき。何よりも自然環境が豊かで、隣接する老人福祉施設との世代間を超える交流ができるのが理想的で、町民のニーズに応えるべき、との意見でまとまり、全会一致で採択し、神奈川県に対し意見書を提出することにしました。本会議賛成討論、金崎。待機児童は県内町村最多の41人であり、その解消は喫緊の課題である。当該地は様々な点で利点があり、その解決につながる。また、土地の所有法人は無償で貸し出し、社会貢献するものであり、他事業への転用等の危惧はない。市街化調整区域ではあるが、一刻も早く開園できるよう、県に要望し、賛成する。平成30年度葉山町一般会計補正予算第3号歳入一般寄付金700万円ふるさと納税制度を利用した寄付金主な質疑問い納税額と管理業務委託費が比例していないが答えおおむね寄付額の 51% の管理料がかかる。総務費雑入。市町村振興協会派遣職員助成金565万円。県補助金12万円。風疹予防接種事業費補助金。選挙費委託金1321万円。県知事、県議会議員選挙委託金。歳出、職員給与費ほか、7072万円減、給料手当等の変動に伴う減額。財政管理事業、354万円。ふるさと納税件数が、当初見込みを上回ることに伴う関連経費の増額。主な質疑。問い。予算時、歳入で見込んでいた額と管理料の比率は合わないが。答え。 予測しにくいところもあるが、予算的に少なかった。基金積立金6500万円。公共公益施設整備基金への積み増し。主な質疑。問い。職員給与6人分のマイナスが積み立てに対する要因か。答え。育児休暇が主たる要因で復帰予定だ。草津町親善交流事業。自己負担金102万円。一般財源69万円。草津町応援特別企画バスツアー開催経費。主な質疑。問い。草津町応援特別企画を継続的な施策にできないか。答え。観光客数の動向等、草津町と連絡を取りながら考えていく。問い。募集定員オーバーの場合、定員増は。答え。予約先の部屋確保が難しいためできない。問い。日程が卒業式と重なる。調整すべきだったのでは。答え。反省すべき点だ。選挙費。県知事、県議会議員選挙経費。1321万円。町議会議員選挙経費。460万円。在宅高齢者。住宅改修費、助成事業費、20万円。助成件数が当初見込みを上回ることに伴う関連経費の増額。住宅リフォーム資金助成事業、90万円。交付件数が当初見込みを上回ることに伴う増額。町営住宅維持管理事業、43万円。町営住宅入居者退去に伴う改修工事。主な質疑。問い。どのような工事か。答え。クロスの張り替え等、経年劣化によるもの。問い。退去と募集の時期は。答え。11月に退去し、31年1月に募集する。問い。町営住宅で鉄筋の老朽化によるコンクリート片の落下があった。点検は。答え。すぐに対処した。31年度は劣化診断により対処していく。幼稚園終園奨励事業、213万円。交付件数が当初見込みを上回ることに伴う増額。主な質疑。問い。増額の要因は？答え。補助単価の高い階層の増加が要因だ。一般会計補正予算賛成討論。山田。一般会計の中にある議員手当の増額は、必ずしも職員手当と連動する必要はないと考える。現状で町民の理解が得られるか疑問なので、この点については反対だが、トータルで見て賛成する。平成30年度、葉山町介護保険特別会計補正予算、第2号。歳出、職員給与費ほか、55万円。給料、手当等の変動に伴う増額。高額医療、合算介護サービス等費、100万円。利用件数が当初見込みを上回ることに伴う増額。介護予防、生活支援サービス事業、1181万円。利用件数が当初見込みを上回ることに伴う増額。主な質疑。問い。手数料はどのような事業に充当するのか。答え。 提供したサービス1件に対する処理手数料だ。葉山徴税条例の一部を改正する条例。地方税法の改正に伴う所要の改正。1. 控除対象配偶者を同一生計配偶者に名称変更し、これに伴い個人均等割の当該用語を改めること。2. 法人税割の税率を100分の6とすること。3. 軽自動車税に環境性能割を導入し、税率等の規定整備と従来の課税分を種別割と称すること。4. 環境性能割の付加徴収は神奈川県が行うこと。5. 神奈川県知事が環境性能割の課税免除または減免を行うこと。6. 環境性能割税率は特例を適用すること。7. 我が町特例について地方税法の規定の細分化に伴う改正を行うこと。なお、1は平成31年1月1日から、7は交付の日から、それ以外は平成31年10月1日から施行としています。総務建設常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果。改正は消費税増税が前提となっているが、過去の延期の状況から、現時点では時期尚早である。消費税増税に反対してきた議会の立場から、増税を受け入れるような今回の改正には賛同できない、として否決を求める意見と、消費税増税を容認するものではないが、地方税法の改正に伴い改正するもので準備せざるを得ない、として可決を求める意見に分かれました。採決の結果、賛成少数により否決しましたが、本会議では賛成多数により可決しました。本会議反対討論。近藤、飯山、畑中。当議会は二度にわたり消費税増税中止を求める意見書を国に挙げている。当条例は分割して提案可能であり、議会意思を無視するかのような提案をすべきではない。消費税増税の緩和措置が自治体にメリットがあるとは思えない。今後も自治体に対してどのようなデメリットが出てくるのか判断しきれない段階で、改正を急ぐべきではない。また、繁忙期が春先であれば、施行は半年も先であり、避けることができるのではないか。消費税増税の緩和措置で、町は収入減となるが、国の補填はない。増税が未確定の状況での改正は適切ではない。本会議賛成討論、町寺、金崎。消費税増税には反対だが、国の方針への対応を整えることは、町行政の一環と考える。年明けの繁忙期を避け、前倒しでまとめての提案には納得できる。年間を通じて事務作業が平準化されるよう、今後も特段の配慮をお願いする。葉山町営住宅条例の一部を改正する条例。町営住宅の入居者にかかる収入の認定等についての改正。主な質疑。問い。改正しなければ緊急時でも立ち入ることができなかったのか。問い。入居者の了解を得てとなっているが、警察等は緊急時なら入れる。葉山町一般職の職員の給与に関する条例、及び葉山町一般職の 任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例。人事院勧告を勘案し、職員給与について改正を行う必要があるため、葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。一般職員給与改定を勘案し、町長等特別職の期末手当の支給率を改めるため、葉山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。人事院勧告に伴う町の動向を勘案し、議員の期末手当の支給率を改めるため。議員提案に対する質疑。問い。人事院勧告に伴う職員の手当に連動しての対応と理解しているが、人事院勧告ではない緊急措置の場合などでは、どのように対応するのか。答え。町の財政状況等を協議した上で決めることと考える。反対討論。飯山、山田。議員については民間で区分できる業界比較等により、報酬額を決める方法はそぐわないため、実態調査に基づき行われたが、それを否定するものではない。どのようにして増大する行政コストをコントロールするのか、行政運営全体としてコスト削減の意識を持つことが重要と考える。非正規労働者の増加や国民の平均収入が下がり続ける中で、町民の理解が得られるかどうか疑問に感じている。賛成討論。近藤土佐。人事院勧告に伴う町の改正の動向を勘案したもの。議会活動以外、ほとんど議員活動に専従しなければ任務を遂行できないのが実態であり、議員職は職業化しているため、人事院勧告に合わせてスライドすることに問題はない。客観的、合理的な観点から妥当な改正と判断する。改正された際には、当議案の反対者は増額分を供託すべきである。葉山町の教育環境の維持充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情。葉山町の教育にとって重要な存在である、上山口小学校旧校舎に設置されているヤシの実は、施設の老朽化、耐震問題等で移転が急務となっている。葉山町の財政負担を軽減し、早期の移転を実現するためには、既存の施設を利活用することが良い方法である。ついては、財団法人、神奈川県経営者福祉振興財団、葉山研修センターを、ヤシの実の移転設置場所として、速やかに利活用することを求めているものです。教育民政常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査。陳情の内容は多岐にわたる意見・要望が盛り込まれており、審査は困難を極めました。担当課から、ヤシの実に通学する児童生徒たちのことを考えれば、環境の急激な変化をさせないことが重要であり、葉山研修センターへの移転は考えられない、との説明がありました。審査結果。本陳情は、ヤシの実に通学する児童・生徒たちや保護者の実情や心情を理解した陳情とは考えられず、よって移転先の葉山研修センターは設置場所としてそぐわない。また、地域コミュニティ等の推進のためとした場合であっても、同施設が有効なものであるか否かも、当委員会では判断できない、との意見でまとまり、採決の結果、賛成なしにより不採択としました。本会議反対討論、金崎。ヤシの実の移転も含め、教育環境の維持充実のため、 空き家等の利活用を含めて関係者と共同での検討を期待する。また福祉財団研修センターの取り壊しと老人ホーム建設計画は葉山らしい街づくりをしっかり考えてほしい。賛同できる箇所もあるが、願意が多岐にわたるため賛成しかねる。
委員会レポート。総務建設。ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情。平成30年6月18日に発生した大阪北部地震では、小学校のブロック塀が倒壊し、通学中の児童の尊い命が奪われた。これを受けて、葉山町教育委員会では、通学路に面したブロック塀の調査を実施したが、それ以外の全庁的なブロック塀の調査には至っていない。ついては、住民が安心して過ごせる環境づくりのためにも、全町内のブロック塀の調査を実施するとともに、生け垣に移行する場合に限られる補助制度を危険ブロック塀撤去の誘導策として、ブロック塀撤去のみでも補助金の対象とすることを求めるものです。防災安全課から、全町内のブロック塀の調査はおおむね終了し、建築基準法違反と思われるものについては、神奈川県に情報提供しており、県が指導することになる。補助制度については、現行の生垣設置等、助成制度を拡充する方向で検討しているとの説明がありました。審査結果。生垣の設置を要件とする補助制度の趣旨は大切であるが、実際の利用件数は少なく、生垣の管理に手間もかかる。危険ブロック塀の撤去は喫緊の課題であり、実効性のある補助制度を確立すべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択しました。委員長、土佐陽子。教育民生。安全安心の医療介護の実現と、夜勤交代制労働の改善を求める陳情。医療・介護現場は未だに人手不足で深刻な状況が続いており、猶予できない喫緊の課題である。安全・安心の医療・介護を実現するためにも、国は医療従事者の勤務環境の改善を実効性のあるものにし、国の責任において人員の確保を実行し、医療提供体制を充実させていくとともに、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減が必要なことから、1、医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤・交代制労働における労働環境を改善すること、2、安全安心の医療介護を実現するため、医師、看護師、医療技術職、介護職を増員すること。3、患者利用者の負担軽減を図ること。4、費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。以上、4点について、国に対し意見書を提出することを求めているものです。審査結果、医療提供体制の充実のためには、医療従事者等の勤務環境を改善することは不可欠であり、本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出することにしました。介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情。介護労働者の人材確保、離職防止対策を進めていく上で労働環境の整備が重要である。人材確保、離職防止の実質的な対策や 介護制度の充実を確立するために、国が責任を負うべきであることから、1、介護現場で働くすべての労働者の処遇改善策を講じること、処遇改善の費用は国費で賄うこと、2、介護保健施設の介護職員及び看護職員の人員配置を実態に合わせて、利用者2人に対して1人以上に引き上げること、夜間の人員配置要件を改善し、1人夜勤は解消すること。3、保険料負担、自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。以上、3点について、国に対し意見書を提出することを求めているものです。審査結果、超高齢社会を支える介護従事者の勤務環境及び処遇の改善は喫緊の課題である。2016年の水害で岩手県岩泉町のグループホームの入所者9人が避難できず亡くなったことを考えても、一人夜勤を解消することは不可欠であり、国の手厚い支援策が必要であることから、本陳情を採択し、国に対し意見書を提出すべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出することにしました。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。神奈川県の私立学校に通う生徒1人当たりの経常費補助は、全国最下位水準の助成額である。学費負担を軽減するには、県単独の上乗せも必要である。ついては、私学助成の抜本的な改善により、私学経営の安定を図り、保護者の学費負担を軽減するため、平成31年度予算において、私学助成を拡充するよう、神奈川県に対し意見書を提出することを求めているものです。審査結果、神奈川県では平成30年度補助額等を増額しているが、全国的には未だ低水準である。経済的な理由で進学を諦めることのないよう、私立学校に対する補助のさらなる拡充を求めるべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択し、県に対し意見書を提出することにしました。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。私学は公教育、公は公、公教育の場として大きな役割を果たしているが、教育条件等の整備の多くは保護者の負担である。就学支援金制度や奨学のための給付金により一定程度是正されたものの、私立高校の学費は未だ高額である。さらに都道府県の授業料減免制度の差による学費の自治体間格差も生じている。ついては未来を担う子どもたちのために国は教育費予算を増額し、生徒・保護者の学費負担を軽減するための就学支援金制度の拡充と、私学への経常費助成補助の大幅な拡充をするよう、国に対し意見書を提出することを求めているものです。審査結果、教育の平等から考えても、学費の自治体間格差を解消しなければならず、国に教育費予算の増額、就学支援金制度と経常費助成補助の大幅な拡充を求めるべきであるとの意見でまとまり、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出することにしました。委員長、久保田美希。議会広報、委員会中継に関して、利用するサービスが YouTube のみとなり、その関係事項の改正を行いました。なお、皆様の閲覧方法については今まで通りです。 委員長金崎久。議会運営。議会だより134号でお知らせしました通り、覚醒剤事件を受けた議会改革に係る条例改正案の報告会を11月6日に開催いたしました。詳しくは議会報告会の欄をご覧ください。参加者からは事件に係る質問もあり、当時の議会としての対応についても様々なご意見をいただきました。その中で、政治倫理条例に関しては、宣誓書の提出について賛否が分かれました。委員会としては、皆様のご意見をもとに、さらに議論を深めるために、11月20日、12月7日、12月21日と3回にわたって話し合いを重ねました。議員の身分に係る問題等については、多数決で決するのではなく、できる限り全員の賛同を得ることを旨としております。その結果、当初予定していた12月定例会への上程は無理であるとの判断で、31年2月定例会への上程を目指すことにしました。委員長、笠原俊一。意見書を提出しました。介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書。超高齢化を迎える中で、介護の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっている。よって、国においては実効性のある介護の人材確保、離職防止を確立し、勤務環境及び処遇の抜本的な改善をするために、次の事項について対策を講じられるよう要望する。1. 介護現場で働くすべての労働者の処遇改善策を講じること。その際、賃金水準の引き上げの実効性を確保するために、ベースアップを要件とすること。処遇改善の費用は国で賄うこと。2. 介護保健施設の介護職員及び看護職員の人員配置に関する基準省令について、現行の利用者3人に対して1人以上を実態に合わせて、利用者2人に対して1人以上に引き上げること。夜間の人員配置要件を改善し、1人夜勤は解消すること。3. 上記の項目を保障するため、介護保障の引き上げを行うこと。同時に保険料負担、自治体負担を軽減するために、介護保険財政における国の負担割合を大幅に引き上げること。平成30年12月13日、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣。安全安心の医療・介護の実現と、夜勤・交代制労働の改善を求める意見書。医療や介護現場での人手不足は、いまだに深刻な状態である。また、国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険料や一部負担金の負担軽減が必要である。よって、国においては、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師・介護職員の大幅増員、夜勤改善を図る対策を講じられるよう、次の事項について要望する。1. 医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交代制労働における労働環境を改善すること。1. 一日かつ一勤務の労働時間8時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること。2. 夜勤交代制労働者の週労働時間を短縮すること。3. 介護施設や有償診療所などで行われている一人夜勤体制をなくし、複数夜勤体制とすること。2. 安全安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員すること。3. 患者・利用者の負担軽減を図ること。4. 費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保すること。平成30年12月13日、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書。神奈川県の私立学校は、本県の教育を支える担い手としての役割を果たし続けている。しかしながら、本県の私立学校に通う生徒一人当たりの経常費補助は全国最下位水準である。よって、埼玉県や大阪府、京都府を参考にして、神奈川県においては、私学助成の抜本的な改善による私学経営の安定を図り、保護者の学費負担を軽減するため、平成31年度予算編成で、私学助成を拡充することを強く要望する。平成30年12月13日、提出先、神奈川県知事。市街化調整区域内に保育園建設許可を求める意見書。平成30年4月1日現在、葉山町における待機児童数は41人と、その数は神奈川県内の町村においても突出しており、待機児童の解消が喫緊の課題となっている。また、現在本町には4園の認可保育所が設置されているが、そのすべてが町域西側の市街化区域に集中しており、東側に位置する上山口、木古場といった市街化調整区域にも多くの保育ニーズがあるものの対応できていない。豊かな自然環境を有する市街化調整区域において、保育園の建設計画を進めることは、待機児童の解消や保育ニーズへの対応はもとより、恵まれた自然環境の中、理想的な保育を行うことを通じて、子どもたちの豊かな心を養うことにもつながるものと期待する。以上のことから、神奈川県におかれては、今回提案されている市街化調整区域における保育施設の拡充、認可保育園の建設について、寛大な対応を要望する。平30年11月29日、提出先、神奈川県知事。国に私学助成の拡充を求める意見書。高校生の3割を超える生徒が私立高校に通い、幼児教育、大学教育においてはその8割を私学教育が担っており、私立学校は公教育の場として大きな役割を果たしてきたが、その教育条件等の整備の多くは保護者の学納金負担となっている状況である。国は私立学校と公立学校との学費差について一定程度の是正を図ってきた。しかしながら私立学校の学費は高額で保護者の経済的負担は未だ重いものとなっている。また各都道府県の授業料減免制度等の差により居住地により学費負担に大きな格差が生じる学費の自治体間格差も存在している。よって、国においては、講師の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する。平成30年12月13日、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣。 平成30年議会第4回定例会評決結果表になっています。項目は左から右に向かって番号、議案等、議員氏名、議席順、横山澄子、金崎久、鈴木道子、飯山直樹、石岡実生、山田由美、近藤昭一、久保田美希、畑中由紀子、町寺真嗣、笠原俊一、土佐陽子、伊藤圭介、議長、議長に評決権はありません。結果となっています。賛成は丸、反対は×、提案者は二重丸で表されています。番号順に読みます。議案第32号、議案等、平成30年度葉山町一般会計補正予算、第3号、賛成討論、山田由美、ほか全員賛成、結果、可決。議案第33号、平成30年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算、第2号、賛成討論、山田由美、ほか全員賛成、可決。議案第34号、平成30年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、賛成討論、山田由美、ほか全員賛成、可決。議案第35号、平成30年度葉山町介護保険特別会計補正予算第2号、賛成討論、山田由美、ほか全員賛成、可決。議案第36号、平成30年度葉山町下水道事業会計補正予算第2号、賛成討論、山田由美、ほか全員賛成、可決。議案第37号、葉山徴税条例の一部を改正する条例、賛成討論、金崎久、町寺真嗣、賛成、横山澄子、鈴木道子、石岡実生、山田由美、笠原俊一、土佐陽子、反対討論、飯山直樹、近藤昭一、畑中由紀子、反対、久保田美希、可決。議会議案第30の10号、葉山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。提案者、町寺真嗣、反対討論、飯山直樹、山田由美、賛成討論、近藤昭一、土佐陽子、ほか全員賛成、可決。請願第30の3号、認可保育園の開園を求める請願書、賛成討論、金崎久、全員賛成、採択。陳情第30の23号、葉山町の教育環境の維持充実のため、民間施設を教育施設として利活用することを求める陳情。反対討論、金崎久、ほか全員反対、不採択。表終わり。全会一致の議案等。議案第38号、葉山町営住宅条例の一部を改正する条例。結果、可決。議案第39号、葉山町一般職の職員の給与に関する条例及び葉山町一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第40号、葉山町特別職の職員の給与等に関する条例の 一部を改正する条例可決。議会議案第30-9号、市街化調整区域内に保育園建設許可を求める意見書可決。議会議案第30-11号、安全安心の医療介護の実現と夜勤交代制労働の改善を求める意見書可決。議会議案第30-12号、介護従事者の勤務環境及び処遇改善を求める意見書可決。議会議案第30-13号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書可決。議会議案第30-14号、国に私学助成の拡充を求める意見書可決。陳情第30-18号、ブロック塀撤去に対する補助金の対象拡大の陳情採択。陳情第30-19号、安全安心の医療介護の実現と夜勤交代制労働の改善を求める陳情採択。陳情第30-20号、介護労働者の労働環境及び処遇の改善のために国に対し意見書の提出を求める陳情採択。陳情第30-21号、神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情採択。陳情第30-22号、国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情採択。
一般質問。質問者の提出原稿をもとに編集しています。金崎久。町長の考える共同とは、協力の協、労働の道。町長、目的達成のため民間との相互協力。共同のまちづくり。問い、共同とは、民間との相互協力のみでなく、目的を町民と一緒になって決めることだ。町の指針は。町長、町民が休日に町内で楽しみ、町外の人が葉山に住みたいと憧れる町。問い、共同による町づくりは総合計画の柱。説明会等で町民の意見は聞くのみで、決定事項を説明するだけでは単なるガス抜きにしか思えないが、町長、予算の取り下げ等をしたこともあり、考え直すつもりは十分ある。問い、民意に沿うため、条例改正等も視野に入れるべきと思うが、町長、関係事業者への影響も考慮する必要がある。問い、共同推進係の役目は、部長、職員は4人で、町内会、自治会と行政とのつなぎ役を担っている。問い、行事が重なることが目立つが、庁舎内の連携は、部長、日程調整に関して、部長会議が機能していなかったと反省している。問い、月2回の部長会議では難しい。すべてを束ねる副町長が必要と思うが、町長、探している状態だ。問い、地域防災計画に重要な役割として明記されている葉山災害ボランティアネットワークに対し、町からの広報支援は、部長、補助金等は社会福祉協議会が窓口だ。問い、和な寮の会の支援は、町長、しっかり支援する。問い、公共施設の再配置を町民と共同で考えることにより、まちづくりの指針を示すべきだが、町長、共同の観点から事業の一つ一つに丁寧に向き合っていきたい。
山田由美。要素材の個人購入は、総務部長、次女として備えていただく。要素材、問い、放射能災害時に必要となる要素材について、事前配布も災害時配布も困難なら、個人購入を進めるのが町の責任ではないか。部長、町が進めるのはいろいろと難しい。次女として備えていただくことが適切ではないかと思う。問い、そもそも要素材備蓄を始めた理由は、部長、横須賀の原子力感染を危惧したと聞く。問い、40歳以上の成人にはあまり効果がないという見解もある。緊急時には子供優先で配布すべきでは。部長、人の命に順位はない。ただし、お子さんについては、やはり優先的なものも皆さんのお力でできるかと思う。ミニアセスメント。問い、緑の基本計画に開発時のミニアセスメントを研究するとある。町民から陳情が出た下山口マンション予定地の地下水問題のような場合に役立つのでは。町長、ミニアセスは他自治体で前例がない。環境審議会で叩き台ができたらお示しする。葉山保育園。問い、乳児用トイレの入り口にドアがない。他の部分も含め改修の予定は。部長、31年度予算でできるものは対応していく。バイオトイレ。問い、魅力創生事業で山に人を呼ぶならバイオトイレの設置を検討しては。今は安い値段の商品もある。メンテナンスはシルバー人材センター等に手数料を払ってお願いする方法があるが。部長、管理が難しいので検討課題としたい。鈴木美智子。SDGs への取り組みは、翻訳者中、サステイナブルディベロップメントゴールズの頭文字、翻訳者中、終わり。町長、推進していく。SDGs、問い、SDGs について伺う。持続可能な社会を世界レベルで実現するために、2015年に国連で合意された共通の目標だ。県、横浜市、鎌倉市が SDGs 未来都市として認められた17の目標と169項目の課題があり、2030年までの目指す目標が示されている。町の取り組みは、町長、町内でも NPO が活動している。身近に感じられるよう推進していく。問い、町が協定した海洋環境保護教育目的のロックフェラー財団にも関連する課題だ。広報特集や総合計画、基本計画見直しの際に取り入れるべきだが。部長、可能と考えている。検討していく。防災、減災。問い、防災・減災対応に近隣市のすべてが退職自衛官を採用している。当町でも採用すべきだがどうか。町長、危機管理能力強化のため検討を進めている。食品ロス。問い、食品ロス削減への取り組みはどうか。町長、町の事業系燃やすごみ組成調査では 8.2%、151トンが食品ロスと考えられる。ホームページや広報で情報発信して仕組み作りを検討していく。問い、 フードバンクへの対応をすべきだがどうか。部長、提供していく。子育て支援。問い、小児がん、網膜芽細胞腫、早期発見の取り組みは。町長、検討していく。問い、森と自然の育ちと学び自治体ネットワークへの参加をしてはどうか。部長、情報提供をする。風疹対策。問い、風疹の対策は、町長、情報提供等、継続的に感染拡大防止に努める。土佐陽子、ご当地ナンバープレートは、町長、平成31年度導入を目指す。ご当地ナンバープレート。問い、ご当地ナンバープレートの進捗は、町長、平成31年度の導入を目指している。問い、ナンバープレートのデザインは公募が良いのでは。部長、公募を考えている。問い、発行時期と枚数は。部長、平成31年10月頃の発行。700枚発行のうち、50cc 以下500枚、90cc 以下100枚、125cc 以下100枚の比率だ。海洋環境保護。問い、持続可能な海洋環境保護を目的とした包括協定の締結とは、町長、SDGs の達成に寄与する。町が率先して海洋環境の保護を実践することで、普及、発展につながり大変意義深い。問い、ブルーシーフードガイドの推奨とは、クロマグロやウナギなどの絶滅危惧種のレッドシーフードではなく、資源が比較的豊富なヒラメやサバなどのブルーシーフードを紹介することか。町長、次世代の子どもたちが美味しい魚介類を食べ続けられるよう、豊富で安全なシーフードリストを提供すること。問い、ブルーシーフードに協力、提供する町内の店にとってメリットは、町長、町の持っている環境の魅力が見事に表現され、注目が集まる。液体ミルク。問い、国内メーカーが乳児用液体ミルクについて31年春に前倒しをして製造・販売の準備を進めている。町で災害時のために平成31年度当初予算に盛り込めないか。町長、状況を見て災害用の備蓄と物資調達の確保の検討を行っていく。久保田美希、国保料の子供の均等割の免除を。福祉部長、今は考えていない。国民健康保険。問い、国民健康保険の高額所得者保険料には上限があり、加入者の 89% が所得300万円以下で低所得者の負担が大きい。また、均等割は子供から大人まで一人一人にかかり、公費負担で子供の均等割を免除すべきでは。部長、行っている自治体もあるが考えていない。野外保育。問い、野外保育団体が増えてきたが、現状把握をすれば、活動場所近隣住民の安心にもつながるが。部長、自主的な活動で、県に届け出制度があるが、町がどのように把握するのかわからない。学校施設改善。問い、議会からの学校施設改善に向けた指摘を受けて、 今後の取り組みは、部長、毎年各校に臨時的修繕費予算があり、執行残がない形だ。それで対応する。問い、指摘がなければ他を修繕したのでは。部長、別途予算を組まずとも対応できる。問い、抜本的対応が必要で、町民等を含めて、長期学校改築計画策定等の検討を。教育長、劣化診断後方針を検討する。高齢者福祉、問い、GPS 機能や電話回線を持たない緊急通報システム対象者への対応は、部長、電話回線を公費で負担するなど検討する。問い、ショートステイでの看取り加算に介護報酬改定が反映されていないが、町長、31年度で調整する。問い、在宅で最後を迎える取り組みに心構えなど家族ケアへの考慮は、部長、冊子等で情報発信を準備している。近藤昭一、危険ブロック塀撤去補助制度は、町長、新年度予算に計上したい。地域防災計画、問い、危険なブロック塀の調査結果は、部長、目視で高さ2メートル以上が19件、ひびがあるものが38件、その他、弊害があるものが25件だ。問い、これらの危険ブロック塀撤去の補助制度についての考えは、町長、新年度予算に計上したい。問い、民間住宅の現在の耐震化率は、部長、67% だ。問い、民間住宅の耐震化工事の補助を引き上げ、職員がチラシを全戸配布するなどの努力で耐震化工事が増えた。しかし、平成32年度までに 95% 耐震化を終了させるには、補助額のさらなる引き上げも必要ではないか。町長、補助の引き上げは難しい。問い、避難場所整備について、各小中学校の体育館は、それぞれ避難場所として指定されているが、体育館へのエアコン設置に国の交付金はつくのか。部長、学校施設環境改善交付金の対象となる。問い、猛暑で体育館での授業もできない状況がある。災害時の避難所としての機能のためにも、学校体育館にエアコンの設置を検討すべきではないか。部長、防災と教育環境の面で研究したい。問い、避難者の健康のため段ボールベッドの備蓄は。部長、備蓄してあるが、業者と協定も結んでいる。問い、消防職員は国の指針の 61% だ。充足率を高める考えは。町長、厚みを増した。
町寺真嗣、避難所運営委員会の活動状況は、町長、定期的に会議や訓練を実施、防災・減災対策、問い、小学校区の避難所運営委員会の活動状況は、町長、現在、葉山小学校以外に設置されており、避難生活におけるルールや学校施設の利用方法の取り決めなど、定期的に会議や訓練を実施している。問い、葉山小学校区が立ち上がれば、4小学校区の 代表者が顔を合わせる機会を創出すべきと思うが、部長、そのように考える。年に何度か開催すれば、円滑な防災行政に寄与する。問い、葉山災害ボランティアネットワークとの意見交換会で、行政とのパイプの強化と活動に必要な資機材の充実が求められているが、その対応は、部長、地域防災計画では福祉部が担当で、社会福祉協議会が連絡窓口だ。防災安全課を含め、横の連携が十分ではないので、連絡会等で目線合わせを行っていく。資機材は初動体制時には十分整っている。また、全国からプッシュ型で物資が届くシステムが確立されている。食育の推進。問い、学校教育での食育の推進に対する取り組みは、教育長、食材と健康についての関連性の指導や、給食の時間などに食に関する指導を行っている。部長、県の栄養教諭が葉山町食育だよりを作成し、30年度から小中学校対象で、年6回発行していく。働き方改革。問い、教職員の過重労働は深刻な状況だ。対策は、教育長、8月に閉校日を5日間設けた。31年度は留守番電話設置、部活動の方針の策定。さらに、公務支援システム導入、タイムカード設置を進める。畑中由紀子、ペットと共生する町に、町長、実現に向け取り組みたい。ペットとの共生。問い、町長はペットと共生する町にしたいとされている。葉山らしい、他の町とは一味違う取り組みを期待するものだが、町長、今後とも人とペットとの共生の実現に向けて取り組みを進めていきたい。問い、ドッグヤードは現状多くの利用者の方が清掃活動等に積極的に参加していただいている。ドッグヤードのより良い運用のため、利用者の声にも応えてほしいと思うが、部長、現在の場所の改修工事で、今検討しながら新年度の予算に向けて動いたところだ。改修に向けた予算計上はしていきたい。災害対策。問い、各種ハザードマップは各戸に配布し、いつ起こってもおかしくない災害への備えとしているが、配布しただけでは十分に浸透しているとは言えない。行政からの働きかけが重要ではないか。町長、地域によって違いがあるので、住民それぞれがマップを活用し、個々の危険性や安全な地域や避難所への避難経路を確認し、災害に備えることが大切と考える。問い、一色症は津波や高潮の際には海抜20メートル以下なので避難先としないとされていたが、29年に作成された津波ハザードマップでは避難場所となっている。20メートルの基準を変えたのか。部長、県の津波浸水高の予想が以前より低くなったため見直しした。その他の質問。学校給食センター、ゴミ対策。石岡実生。図書館と子ども移動図書館の連携は、教育部長、十分検討する価値がある。図書館のあり方。問い、今後の図書館のあり方として、民間の 子ども移動図書館団体と場所の提供や活用方法、支援など含めコラボレーションしてみては。部長、検討するべき課題もあるが、駐車スペースや活用に関して十分検討する価値がある。葉山らしい環境。問い、葉山らしい学校教育カリキュラムの構築は。部長、葉山の海や山といった教育資源を有効活用されたもので実践できるように学校側へも働きかけたい。問い、長江地区の311号線沿いにあるゲートボール場を公園としての機能を加え、活用範囲を広げることはできないのか。部長、町の普通財産の位置づけにあり、全面的に公園にするということは難しい。イノシシ対策。問い、イノシシの捕獲数、捕獲エリアともに大幅な拡大が見られる中で、さらに一歩踏み込んだ対応が必要では。部長、実施体の充実が直近の課題であり、逗子・横須賀市との行政間の連携強化も必要だ。問い、行政間の連携で言えば、首長同士での共通認識、話し合いが必要では。町長、当然やるべきことと思う。対応していく。里山保全。問い、葉山の里山を維持するための町長の施策は。町長、葉山の山の素晴らしさを現状や問題、課題等を含め共に学びながら葉山の里山を守っていくという目的の中で山に注目をした活動を続けていきたい。飯山直樹。株式会社湘南国際村協会の経営進捗は、政策財政部長、上半期は順調だ。株式会社湘南国際村協会。問い、減損・減資処理を行い、経営的に危機的と思われる株式会社湘南国際村協会の経営進捗状況はどうか。部長、上半期は計画を 3.8 ポイント上回って推移したが、当期は閑散期であり、これからが正念場だ。なお、半期ごとに経営状況報告をするよう要望した。問い、キャッシュ残は減少していないか。部長、当期純利益で7200万円のプラスが出ている。公共施設。問い、公共施設の問題は町のグランドデザインを前提に進めるべきだ。劣化診断のレベルは。部長、一次診断を基本とし、設備面も踏まえた査定も含める。問い、検査対象範囲は。部長、小中学校を主体とし、規模の大きな施設が中心だ。総床面積の 81.2% を網羅できる。問い、個別対応ありきではなく、町のグランドデザインをもとに公共施設整備を行うべきだ。全体計画はいつ頃策定か。部長、劣化診断をもとに、コスト面、ニーズ等々を総合的に考えて進める。要保育無償化。問い、31年の消費税増税による収入増分については、すでに既存事業への対応予算に組み込まれている。国は要保育無償化の自治体負担増に当該分を充てるよう要望しているが、部長、正式なものは未定のため、まだ試算等していない。今の案だと増える。その他の質問、 まちづくりについて。横山すみ子。フードバンク神奈川等の活動に応援は。政策財政部長。町広報でのお知らせは可能。食品ロス。問い。食品ロスの防止も目的の一つとした、フードバンク神奈川が活動を開始した。町は何か応援できることはないか。部長。社会福祉協議会は、助け合い等から町内の団体に補助している。社協に伝えて、社協広報掲載もいいかと思う。臨時非常勤等職員。問い。臨時非常勤等職員の雇用安定、処遇改善に向けた取り組みを伺う。国は会計年度任用職員制度導入に向け、地方公務員法及び地方自治法の改正を行い、2020年4月施行の予定だ。対応に向け、町の検討状況は、部長、他自治体とも情報を共有し、施行に向けて研究中である。問い、当町の臨時非常勤等職員の実態把握は、またその職種も伺う。部長、職員が299人、非常勤が77人、アルバイトが265人いる。職種は一般事務職、保健師、保育士、給食調理員、図書館司書、清掃作業員等だ。問い、公共サービスの安定化には、現に働く臨時非常勤等職員の雇用継続が大切だ。考えを伺う。町長、働きぶりを考慮した上での試験内容は可能ではないかと思う。問い、職員組合との話し合いは行っているか。部長、8月にまず問題の提示をした。状況の共有はできたと思う。大学研究者との連携。問い、貯金運動のデータ蓄積による事業効果実証のため、大学等と連携して事業のグレードアップを。部長、鹿屋体育大学の関係者と事業効果検証の連携を相談中である。議員研修会。11月7日、神奈川県町村議会議長会主催の平成30年度自治功労者表彰式町村議会議員研修会が寒川町民センターで開催されました。自治功労者表彰式では11年以上町村議会議員の職にある方14人が表彰されました。研修会では順天堂大学名誉教授の奥村康史先生より不良長寿のすすめと題した講演を聞きました。奥村先生は免疫学と感染症の国際的権威でありながら、厳格な健康管理こそ不健康を招くが持論であり、ユーモアたっぷりの話で会場は笑いが絶えませんでした。真面目な人ほど早死にする。酒やタバコもほどほどなら良い。コレステロールは低いと発がん率が高く寿命が短い。血圧はある程度高い方が長生きする。など健康の常識を覆す内容でした。不摂生を自覚する私にとっては大変勇気づけられる内容でした。また、21世紀は心の世紀と言われ、気持ちの持ちようで病気が左右されるとのこと。要は、免疫力を上げるためにストレスを抱えず、適度な運動をして、笑顔で過ごせる環境を作ることが 長寿の秘訣であるとのことでした。今回の講演は、不摂生を自覚する人も、自分の健康を信じて疑わない人も、何かを得ることができる医学に裏打ちされた有意義な講演でした。木伊藤圭介。
議員懇談会、町長召集による会議。12月7日開催。里山整備事業の福田エリアの変更について。平成29年度から実施している里山の魅力創造事業の唐木作上山口での棚田復元事業については、現段階で地元住民の理解が得られない状況であるため、当分の間休止し、大谷戸橋奥木子場で実施予定とのことでした。また30年度の事業進捗状況の報告がありました。株式会社湘南国際村協会の現存現死について、葉山町も株主である株式会社湘南国際村協会の営業利益については、平成27から29年度まで3期連続で赤字になったことを受け、会計監査人から減損、固定資産の減額、減資、資本金の減額の処理が必要との判断があり、株主総会において全会一致で可決した。葉山町の持ち株数及び出資比率にも変更はないとの報告でした。公共施設にかかる全体計画について、2025年までの全体計画について、第一次劣化診断から第一次実施計画の見直し推進体制等の説明がありました。学校給食センター候補地検討委員会の経過報告について、今回の調査における最終的な候補地を2カ所に絞り、用地交渉をしているとの報告でした。その他、1、ゴミ処理基本計画の改定について、2、下水道工事現場での環境基準超えのヒ素・セレン検出の経過報告、3、補正予算対応した姉妹都市草津温泉バスツアーの日程変更について。議長、伊藤圭介。議会報告会。議員の倫理に係る条例等の改正案、葉山モデルについて、11月6日に議会報告会を開催しました。8人の町民と報道関係者2人が参加しました。改正案の説明。元町議による覚醒剤事件を受け、再発防止に向けて約1年半にわたり、議会運営委員会で協議し、次のような改正案をまとめました。研修会について、選挙後早期に全議員に対して、議会基本条例と政治倫理条例の研修会を行うことを義務化する。政治倫理条例について、1、本条例を遵守するという宣誓書の提出を義務づける。2、起訴された後もなお議会にとどまろうとする場合、町民に対する説明会を義務づける。これまでは職務関連犯罪についてのみの義務だったが、これを刑事事件全般に拡大する。議員報酬及び期末手当の差し止めについて、これまでの逮捕・勾留期間中の差し止めに加えて、 保釈後判決確定までに開催される本会議や委員会等を1ヶ月につき2分の1を超えて欠席した場合、議員報酬等を一時差し止めし、有罪判決が確定した場合は不支給とする。参加者のご意見。宣誓書について。宣誓書の提出は必要ない。選んだ有権者に失礼だし、何の効果もない。他自治体の例で、宣誓書を提出しない議員名がホームページで公開されているが、その理由が書いてない。有権者から見ると、宣誓書を出さない議員がおかしい議員だと理解されないとも限らない。宣誓書を提出しない場合はどうするのか。説明会について。本人が説明会を開催しない場合の罰則がない。30万円以下の罰金を科したらどうか。本人に任せると形式だけの説明会になるのではないか。報酬について。辞職勧告を受けても辞職しない場合、議員報酬を10分の1にするなど大幅に下げたらどうか。全体について、一般常識や一般的な倫理観のない人に対して、この改正にどれだけの効果があるのか。会議規則に、現職議員の刑事事件全般における有罪判決は、議会秩序を乱す重大な行為とみなすと明記すれば、懲罰の対象になるはずだ。議会だけを批判するのはどうか。こういう居直る人間が存在することを誰が想像できたのか。正当なことを言う人を時代の空気の中で潰すという歴史上の苦い経験もある。厳しすぎる罰則にしない方がいい。どう見てもおかしいという人にも人権はある。また犯罪には必ず冤罪というものがある。後で無罪と分かっても名誉は回復しない。社会的制裁や精神的な痛みも回復しない。意見交換会。議会主催の意見交換会で次のようなご意見をいただきました。野外保育各団体。11月2日、森の幼稚園、葉山森の輪、つくしと種、森と海の幼稚園、ここびと葉山、風の子保育園、お日様保育室、並びに保護者の方たち7人参加で開催。消費税増税に伴い、国が幼児保育の無償化を打ち出したことで、少人数で野外教育を行う認可外の団体が不利にならないかという心配からの会合申し込みでした。女性の社会進出のための幼児教育無償化に疑問を抱いている。仕事をしないでやりくりしている親もおり、社会保障のところで置いていかれないか不安だ。消費税はすべての人が払うもので、不平等が発生するのはいかがなものか。子供たちの感性や想像力を高める活動でもあり、野外保育団体が増えたら嬉しい。受け皿が少ない状況下では、認可外保育が大事な受け皿になっている。無償化ならば、預けなければ損という考えになるのではと懸念する。実現する前に、葉山の保育の質や受け皿をしっかり考えてほしい。自然の中で学べること、保育者と家庭地域が近くにあることが良い。今後は各自治体での認証制度を望む。多様な協力体制を構築したい。 葉山災害ボランティアネットワーク HSVN。 11月8日にメンバー10人の参加で開催。社協からの委託を受け、大規模災害時に他地域からの一般ボランティア受け入れの母体となる団体です。この団体ができて6年目になる。町民に活動を知っていただき、応援してほしい。日頃は災害救援ボランティアセンターの設置訓練、街歩き、語り場、マニュアル改訂、他団体主催の訓練や研修会への参加、被災地への支援活動などを行っている。ポータルサイトも運営している。葉山と災害で検索してほしい。課題は、発災時に必要な資機材の確保、Wi-Fi などの通信環境の整備。町は教育センターから葉山ステーションへボランティアセンターを移す計画だが、駐車場やテントサイトの確保など問題がいくつもある。町部局との協力が必要なのに、どの程度の支援があるのかも不明。行政側との協定すら結べていない。実際に災害が起きた時には、町在住の職員が少ないので混乱は免れない。ボランティアが来るのは主に土日だが、その時行政側が休みでは困る。行政と社協の信頼関係がないと、ボランティアは何もできない。社協の意識改革が必要。葉山環境文化デザイン集団。11月11日にメンバー8人の参加で開催。まちづくりを考える市民グループです。次世代により良い環境を残せるよう、まちづくり条例に関して、8点の提案事項をまとめた。1、開発事業の協議事項に、景観の視点を明確にすること。2、大規模な土地取引に事前協議義務を課すこと。3、同一の所有者であれば事業者が異なっても一体の開発とみなすこと。4、公聴会を経ても承服できない意見があれば解決する手段を設けること。5、事前協議確認通知書の交付があった事業者に、相続または合併以外の転売等による継承があった場合、町長の承認義務を課すこと。6、地域まちづくり協定締結の権利者同意要件の緩和。協議会の立ち上げ自体は3分の2の賛同で良いとし、地区計画に進んだとき 80%、建築協定なら 100% と段階的に引き上げてはどうか。7、都市計画の提案制度について、提案できる団体等に地域まちづくり推進協議会を指定すること。8、地域まちづくり基本構想の作成や、都市計画・景観計画の提案に関する住民向けの手引き等を作成・公表すること。今後は議会行政で議論を進めてほしい。その際、住民の意見を聞くとともに、まちづくり審議会を活用するべきだ。町長行政報告。下水道事業における官民連携の取り組み。下水道事業では2025年までの汚水処理施設整備構想、アクションプランの概正を目指して事業を推進してきましたが、この度官民が連携して公共サービスの提供を行う PPP、 パブリック・プライベート・パートナーシップによる事業を実施することになりました。事業の相手先は、株式会社山一世耕を代表企業とし、有限会社キリタ及び株式会社東進企画設計の3社で構成されるグループで、平成30年11月21日に基本協定を締結しました。事業の期間は今後締結する委託契約の日から2023年3月17日までの予定で、下山口地区の環境整備を推進します。編集後期。議会だよりの編集作業を年末まで行ってきました。市規模の自治体では、議会だよりの編集作業を業者に委託していますが、当議会では自前で行っています。議員になってからずっと広報委員として作業に従事してきましたが、毎回細かいところまで気を配って作るため、大変な作業である一方、議会での審議内容等を復習できる良い機会でもあります。本年春には改選期を迎えるので、当委員会での作業もあと一回。最後まで頑張って分かりやすい紙面作りに従事してまいります。本年が皆様にとって希望の年となるよう祈念いたします。1月4日期、飯山直樹。平成31年第1回定例会は2月12日火曜からの予定です。皆様の傍聴をお待ちしています。議長伊藤圭介、議会広報常任委員会、金崎久、山田由美、飯山直樹、久保田美希、町寺真嗣、笠原俊一、土佐陽子。